もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
64。
64歳。結婚してます？
はい。
はい、ご主人何歳ですか？
64です。
64歳。お子さんは？
3人います。
3人。で、今、そうすると家を出てんですか？ 3 人とも。
あ、みんな結婚して出ています。
で、今お二人で暮らしてるんですね。
いや、一人です。
あ、一人。別居してるということですか？
別居してます。
どのぐらい前から別居ですか？
15年前くらいです。
15年前。で、結婚生活はどのぐらいだったの？
21歳で結婚しましたので、
はい。
40過ぎですね。
あ、そうですか。
はい、
別居したのはね。はい、わかりました。それで今一人暮らしということで、はい、どんな相談ですか？
もう15年も経つから、
はい、
旦那が最近になって、
はい、
離婚をした方がいいじゃないかっていう話が出てきたもんだから、
はい、
だから私も考えまして、
うん、
離婚できなかったのは、
うん、
土地の、家の土地の名義がね、
うん、
旦那のものだったんです。
家の名義がご主人のもの、はい、
夫は、はい、
はい、
だから私はこの家の土地を親から財産分けとしてもらったもんですから、
はいはい。あ、そうすると、あの別居といってご主人が出て行ったわけですね。
はい。
でもともとあなたの相続でもらった土地と家であったけれども、名義は夫の名義になっていたと。
やっぱ15年くらい前に出てく、ちょっと前に、
うん、
私が会社行ってた頃、
うん、
浮気っていうかね、
うん、
こういう何人かの人と飲み行ったりしてたもんで、それが見つかってしまったので、
はい、要するにあなたの方の浮気が見つかったということですね。
はい、
はい、そして
その相手の奥さんに裁判にかけられちゃうんです。
はい、
1000万円の税金を、
はい、
だからこれはいけないっていうことで、
はい、
旦那に名義を変えられちゃったんですよ。
名義を、ああ、なるほど。要するにあなたが浮気をした相手の奥さんから裁判の1000万円を取られるとまずいので、その家の土地と名義を、はい、うん、夫のものに変えてしまったと。
はい。
それで変えて、その後その裁判はどうなったんですか？
300万旦那に向こうの奥さんが払って、
はい、
私の方は何も払わないもんですからね。何も
相手の方からもらったっていうのはどういうことですか？あなたが浮気したんでしょ？
そう。
で、その300万円っていうのは、あなたが浮気をした相手の奥さんがあなたに、
ね、私じゃなくて旦那に慰謝料として私に向こうの旦那さん関係あるっていうことの慰謝料として300万もらったんです。
ああ、
関係があったっていうことを私は言ったんですよ。
はい。
そしたら旦那も本気にしちゃって、300万も向こうから、
ちょっと待って、相手も本気にしちゃったって、事実をちょっとしっかりしておきましょう。あなたは浮気した、これは事実ですね。
事実ではないんだけど、
ちょっと待って、じゃあ分かりました。浮気を見つかったと言ったけれども、浮気はしていなかったということですね。
はい、そうです。はい。
実際に浮気してないのに、なぜ浮気してるというふうに言ったんですか？
私ね、結婚した当時からきつかったんですよね、自分自身が。
はあ、そ
うね。旦那には意地悪ばっかりしてて。
あなたが意地悪をしてたの？はい。
うん、そう。
だけど子供3人いて、 もう子育てで大変でしょ、普通考えて。
大変だって、まだ私はもう一生懸命働き同士だったんですよ。
そりゃそうだと思いますよ、
ね、一生懸命働いていた時に会社にいた人が誘ってくれたの。私も本当悩んでて、子育てや旦那のことにも、
うん、
いろいろ悩んでて、
うん、
でそういうやっぱ一人に相談してたんですよね。
うん、はい、わかりました。それで今日そういうようなことで、その相談してたというだけね。
うん、とびても二人でね、
うん、
あの車の中で話してたりしてたんですよね。
うん、
そしていつも行くあの飲み屋さんに行ったんですよ、
うん、
二人で、
うん、
だからそういう周りの人たちはそうやっていいようには見てくれなかったんですよね。
うん、
それで奥さんに言いつけたんですよね。
はい、わかりました。それで今日の相談っていうのは、あの夫の方から離婚しようと言ってきたと、離婚した方がいいのかどうか、
はい、
であなたがこの状態の中で離婚したいけれども、
はい、
その家土地は夫のものになっている、うん、15年間別居していると、
はい、
どうしたらいいでしょうかっていうことですか。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の塩谷孝之先生がいらっしゃっているので伺ってみてください。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、はい、すみません、
はい、少しねちょっと事実関係を整理させてくださいね。はい、まず15年前、別居する少し前の出来事として、あなたが浮気を、まあ、したんじゃないかということで、揉めることがあったわけですよね。
はい。
それで、それが発覚をして、まず、浮気相手の奥さんに発覚をして、
はい、
奥さんの方からあなたに対して、私の旦那と浮気したでしょうということで、はい、1000万円の慰謝料請求がなされたと。
はい。
いうわけですね。で、はい、これは何ですか、その裁判とかにもなったんですか、そこまで
やりました。
裁判になった、1000万円の慰謝料請求の裁判を起こされた。
そうだけど私には何もないから、うん、土地やなんかもお金も何もないから、うん、支払う能力がないんですよ。
はい、
だから旦那は被害に遭ったって言って向こうの旦那から300万を請求したんです。
あなたのご主人があなたの浮気相手に対して300万の請求をした。
はい、
はい、ですから2つの請求があったわけですよね。相手の奥さんからあなたに対して1000万の請求、
はい、
それからあなたのご主人から浮気相手に対して300万の請求、
はい、
で300万の請求についても裁判になったんですか。 あなたのご主人、
いや、ないです、
それはしなかった。なかった。
じゃあ、なかったです。
裁判を起こされたのは あなたなんだけれども、
はい、
最終的にこの2つの家庭の関係をどういうふうに、解決をしようかというところで、
はい、
あなたのご主人が浮気相手から300万円の慰謝料を受け取って、
はい、
であなたはもう相手の奥さんには支払うお金もないので支払わないと、
はい、
そういうことで、解決をしたということなんですね。
はい、そうです。はい、
それで土地についてはあなた名義だったけれども、これをあなた名義のままにしておくと、浮気相手の奥さんの方から、
はい、
抑えられてしまうかもしれないということで、
はい、
それをご主人名義に変更したわけですね。
はい。
で、これあなたは、これは了解はしてなかったんですか？
いや、したくても知られないんですよね。
ああ。あなたの方も、まあ、後ろめたさがあったんで、
はい。
ご主人からそういうふうに強く言われたんで、
はい、
それに対して反対できなかったと。
はい、
うん、じゃあ、名義を変更させられたということだけれども、まあ、あなたはしぶしぶそれに了解をして自分で判をして変更したわけですね。
はい、
はい、わかりました。あ、ようやくわかりました。はい、それで、今日のご相談というのは、そういう状況の下で、あなたの方は離婚をした方がいいのかしらと、
はい、
それをご相談したいということですね。
はい、
うん、わかりました。いや、あなたがね、離婚をしたいんであれば、はい、もうこれ15年間別居してますし、 子供も、はい、大きくなってる、大きくっていうかもう立派な大人ですのでね。
はい。
まあその浮気をしたという、まあ浮気をしたかしてないかは別としてですね、あなたのそういう浮気をしたっていうことがね、はい、夫婦仲を壊す原因になってたんだとすれば、その直後というのはね、その直後っていうかその数年間のうちは、あなたの方からは離婚請求できないんですけどね、あのまあ有責配偶者といってね、離婚請求できないんですけれども、もう15年も経っていて、もう夫婦としての実態もなければ、
はい、
子育てするために一緒にいる必要もないし、
はい、
であれば、あなたが離婚をしたいと言えばね、
はい、
まあ、ご主人も応じてくれるかもしれないし、仮に応じてくれなかったとしても、はい、離婚すること自体は可能ですね。
はい、
で、まあ、その時にはね、その夫婦で築いた財産をどう分けるかっていうような話は出てくるんですけれども、おそらくあなたが一番気にしてるのはその不動産が今ご主人の名義のままになってるから、
はい、
それがそのまま別れるとそのまま永久にご主人の方に行っちゃうんじゃないかと、
はい、
いうことを多分気にしておられるんだと思うんですが、
はい、
あなたがまあそのご主人に対してね、これを売ったとかあるいは贈与したとかね、譲ったということではなくて、はい、便宜上名前を変えただけだということであったんだとすればね。
はい。
で、しかもご主人も、いや、確かにそうだと。別にその時に、不動産を理解したわけじゃないし、名義を変えただけなんだと。
はい。
いうような話であるんだとすればね、ご主人もそれを認めるんだとすれば、その登記を元に戻してくれと。
はい。
つまり、不動産の所有権はご主人には移ってないんだから、名義だけ変えただけなんだから、その名義が間違ってるんだから戻してくれということは、一応、まあ法律上は可能なんですね。これ、通謀虚偽表示っていうふうに言うんですけれども、
はい。
はい。あの、通謀虚偽表示、二人でね、示し合わせて、虚偽の、外観を作った、まあ登記を、改めたとかね、そういうことがあった場合には、それは無効だという、まあ、民法の規定がありますんで、それに基づいて名義を戻してくれと。ご主人が嫌だと言っても、名義を戻してくれという請求をすることはできるんですけれども。
はい。
うん。ただ、まあ、それをね、するのは一番最後であって、
はい。
まあ、離婚をする協議のね、離婚を、あなたの方から、もうそろそろ離婚をしたいと、もうスッキリさせたいということで離婚を申し入れて、
はい。
で、ご主人との話し合いの中で、まあ、あの、不動産の名義変更は、あの時は浮気相手の奥さんの方から請求がされるということで、その浮気相手の奥さんの方に取られちゃわないように便宜的に変えただけだったよねと、
はい、
でこれは先祖から受け継いだ大事な土地だから、きちんと名義は元に戻してほしいと、そんなような感じの交渉をしてね、
はい、
その離婚の協議の中でそういう交渉をしていくっていうことは十分可能だと思いますんで、あなたがどうしても離婚したいんであればそういうふうにね、あの、真摯にご主人に対して自分の考えをぶつけて、
はい。
ということでいいんじゃないかと思います。
はい、わかりました。
で、まあ、でも離婚をね、二人ともしたくないのにね、その世間体を気にして離婚をするっていうのは、はい、まあ私はそれはどうかなっていう感じはするんで、
はい。
別に今のままにしておくっていうんだって、それはありだと思いますよ。世の中には、籍は入ったけれども別居してるっていう状態の夫婦っていうのはたくさんいますんで、で、もうお子さんもね、お子さんが小さいんだったらまたちょっとそれはいろいろ不都合出てくるかもしれないけども、もうお子さんもそういう意味では関係ないわけでしょうから、
はい。
そこはもうご主人ともう冷静に話し合いをして、
はい。
二人のために離婚をした方がいいのか、このままにしておいた方がいいのかっていうことは、もう15年前の話ですからね、それをもう今更持ち出して感情的になることもないでしょうから、
はい。
はい、腹を割ってきちんと話をしてみたらいいんじゃないかと思います。
わかりました。
はい。
よろしいですか、
はい、はい。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
はっきりと物を言えない人というのは、心にやましさがある人です。
はい。加藤泰造さん、最後にいいこと言いましたね。はっきりと物が言えない人は、心にやましさを持ってる人ですって。
あれじゃない、一線は超えてない。けど、好きだったんだろうね、きっとね。
うん、まあね。
やましさ。
今流行りの一線は超えてませんでした。以上。